少し前、京都生徒協会の私の恩師の船田幸恵先生が召された日曜日の朝早く、それこそ本当に名指しのように船田健一先生から直接私に電話があったんですね。それは私が京都生徒協会の出身の牧師だから、まさに名指しです。まあ、とはいうものの、生徒協会出身の牧師、それは私だけではないです。今八幡福音教会におられる福井文子先生、福井文子先生は船田武雄先生が着任してから2番目の献身者なんです。福井先生よりもさらに先に献身された先生がありまして、まあ、小山清隆先生、もう今引退されている先生です。私からしたら、だから長男次男で、私末っ子みたいなものです。教団事務局におられる永田英一先生もそうなんです。鎌野直人先生、進学校校長、直人先生も京都大学におられた4年間京都生徒協会におられ、その奥様は京都生徒協会出身、今天井ヶ丘教会の内田純先生もお父様が役員で、そして献身された。私多分一番最後の方じゃないかっていうですから、名指しで招待を受けたといっても、そんな前の方に座るわけにいかないな、でまあ一番後ろぐらいなら、でも後から来られて、礼拝堂3階で、あもう3階いっぱいになって4階にも上がって、私3階にいていいんだろうかぐらいな、それでもその場にいて、私もその一人だ、まあ本当に天国の招待です。葬儀の方がむしろ、私もそこ一人なんだな、でそういうような本当に喜びの倒産日にあふれた場となっている中で、本当にでも船田幸恵先生は神の国の中に歩み続けた先生だということを、まあ、いろいろ思い出が語られる中で、自分も一つの思い出を思い起こしていたんです。それは私は新学生の時で、船田幸恵先生は新学校校長夫人でおられて、で京都の教会に金曜日に帰りますと、それで社官からあなた送ってください駅までと言われて、まあ、何回かそうやって車で送らせていただくことがありました。再下級生だったんですけど、その時は他にあんまり人がいなくて、あなたの母教会の先生でしょみたいな感じで、分かりました。で船田幸恵先生が、どうぞこの帰り道です、お守りくださいって先生お祈りしてくださって行ったんですが、神戸っていうのはものすごい坂が多く、しかも進学校の周りは細い道も多いというのはまあ言い訳なんですけども、どうぞお守りくださいとお祈りしていただいて、じゃあ行きますって言って降りて、曲がって次右曲がるという、もう本当3分ぐらい出発してしたところで、電信柱にサイドミラーをガヤンお守りくださいって先生お祈りしていただいたものの3分でガシャンって、うわー先生すいません。しかし船田幸恵先生はこう言われたんです。それは未だに私の中にとどまっている言葉なんですが、祈ったから大丈夫よ。私はそれをことごとく思い出すんです。きっと私だったら祈ったのにって言ってるだろうなと、あるいはどうして。しかしまあ事故が起こったにもかかわらず、祈ってるから大丈夫って言われて、そうだな、サイドミラーだけで済んだな、何の怪我もないな、ふっと本当に平安に包まれて、ただまあその1分後に、とはいうもののサイドミラーなしで運転大丈夫かなという不安はあったんですけど、あでもそのことなんだなと、この起きてしまったことに対してどうこうじゃなくて、起きたけども大丈夫だ、もうすでに許しの中にあるし、でこんなことが起こってもなお救いの中にあるという確信、本当に先生揺るがない信仰の中にあるんだな、先生のあの厳しさっていうのはそこから来てるんだなってすごく思わされて、で無事駅行って 先生を下ろしてからも先生の祈りのうちにあると信じて、まあ、一人で帰ってくるのもまた怖かったんですけども、同じ道なので、でも帰ってきて、ああよかった、いやよかったではなくて、やっぱりちゃんと社会に謝らないとって、すいませんって校長夫人には分かっていても、でも無事だったんだねって言われて、まあ、あの私は無事ですが車みたいな、しかし事故を起こしてなお祈っているから大丈夫、神の国の中に私はある、いろんなところを通られて今日ある、そして天に帰られた私のようなものでも本当に知っています。そうしてあのいろんな激しい中にもずっと絶えずおられて、そして私が救われたというのは、本当にただただ神様を信頼して、何が起こっても神と共にあるなら大丈夫だ、私はそこにある、いつも救いはある、本当にその信仰なんだなとつくづく思わされたんです。確かに誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、飢えか裸か危機か苦難か剣か、そういう御言葉ありますけども、祈っているから大丈夫、神が共におられるから大丈夫、本当にそうなんだ、神の国っていうのは生きるっていうことは本当そういうことなんだな、そのことをまざまざと思わされたんです。しかしイエス様の例え話の中では、そうした恵みが来てもなかなかその神の共にあるその祝福ではない、いや今自分のしたいことをしている、そういう生活の中にある、ね、一人はそしらの顔をして自分の畑、一人は商売に、また他の人はしもべを捕まえて侮辱した上で殺す、自分の生活から神の国へ、そういうことができない、ね、本当にそういう困難があると、本当に祈ってるから大丈夫だ、いや神様がとなかなかならないで、どうして神様がこんな素晴らしい招待しているのに答えてくれないのか、まあ、この例えでも招かれていたのはふさわしくない人々であったと、もうその人たちではない他の人々を招待しなさい、もう自分が決めたここを、まあ、普通に考えたらユダヤの人、もうずっとアブラハムの時代から2000年もの間は選んで導き続けたイスラエルの人々、いや場合によったらもう世界中で本当にその殺害されたしまったっていうのは旧約の預言者でもあるでしょうけど、いまだに世界のいろんな各地で殉教していってる宣教師、招かれていたのはふさわしくない、いろんなあの国は本当にまだ福音が届いていないから、そうやって招待をどんどんどんどんどんどんしていくんだけども、本当にふさわしくない人、まさに招かれる人多いが選ばれる人は少ないというのは今の時代でもそうではないか、それでも神様は町の大通りに出て行って出会った人は誰でも公園に連れてきなさいと、その招待をやめない、もう世界中招待して回っていったが、答える人のなんと少ないものか、そう言ってもう招待やめる、講演をやめる、内輪だけでする、そう言われないで、ますますもう誰でもというように招待をむしろ広げていく、内輪でしようって縮めるんだな、出会う人は悪人でも善人でもみんな連れてくる、数日前にメールが届きまして、まあ、教団から来たんですが、それは世界福音同盟から、世界福音同盟です、えらい大きいところから来てるな、まあ、もちろんそれが日本向けに全部日本語で来ていて、まあ、日本福音同盟がそれを受けて、そしてあらゆる教団に発信し、その教団ごとでまた教会に発信してるんですが、今日11月5日と来週の12日が迫害のもとにある 教会のための国際祈祷日。